舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市保健センターより佐々木誠一郎さん、有本健さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今日はねお二人からチーム対抗ウォーキング選手権についてお話をお伺いできると聞いてたんですけれども、なんと定員がいっぱいになったということで、先ほどね舞鶴市からのメール配信サービスで、
はい、ありがたいことに昨日いっぱいになりました。
はあ、すごい人気なんですね。
思った以上に反響がありまして、私もびっくりしております。
なるほど、思ったよりも反響が大きかったということなんですね、はい、なのでちょっと今日のねラジオを聞いてわー行きたいなって思われた方はちょっと残念ではあるんですが、もし締め切りになってしまったと、ね、定員いっぱいになってしまったということなんですが、まあ、どういった選手権なのかっていうのをねご紹介いただきたいなと思います。それではこのウォーキング選手権とは教えていただけますでしょうか。
はい、チーム対抗ウォーキング選手権と題してまして、仲間と楽しく運動不足を解消していただこうということで企画をいたしました。これは3人の仲間が、1チームでエントリーをしていただきます。で、舞鶴市が用意いたしますウェアラブル活動量計というのがあるんですけども、これは歩数、消費カロリー、移動距離が、測れる、機械でして、スマートフォンと、Bluetooth で連動させて、楽しむものです。ウェアラブル活動量計がありますと、その時例えば今ですね、今の歩数がどうです、どうなのか、活動量がどうなのかというのが見える化しますので、それを、励みに、ウォーキングに活動量をアップしていただくという優れた機械です。で、これを使って3人がそれぞれウェアラブル活動量計をつけて、対象期間が約2ヶ月ですけども、その期間、チームで、合計歩数を、競っていただくものです。
なるほど。
で、上位のチームには、素敵な商品を用意しています。といいますのは、これは競い合いですので、3人がチームで、他の25チーム参加者があるんですけども、それが、2ヶ月間の間で歩数、競っていただきますので、誰かが足を引っ張っても誰かがカバーする、まあ、励まし合いですよね。まあ、もちろん歩けてない人は残りの2人にむちゃくちゃ言われるかもしれませんけども頑張って歩いていただいて、トップを目指す、まあ、上位を目指して商品をゲットしてもらうという、まあ、遊び感覚を加えています。
なるほど。このねウォーキングっていうネーミングも面白いですよね。この漢字で書くんですよね、はい、歩くに王様の王で、はい、ウォーキング選手権というね、はい、とてもユーモアのあるイベントなんですけれども、
はい、
その3人1組でエントリーをして、はい、そのウェアラブル活動量計っていうのがあるんですね、
はい、
うん、これは万歩計とはその違いというのはスマートフォンと連動しているというところなんですね、はい、
万歩計ですと、そうですね、その日の歩数とかは分かるんですけど、うん、ウェアラブル活量計は、ちゃんとそれが、スマートフォンにデータが蓄積されてグラフになったりしますし、今日歩けてないなというのがそれで一目で分かりますので、はい、大変好評ですね。これをつけることで歩けてるというデータもいただいてますので、
過去どれだけ歩いたかっていうのが全部こう見える化するということですよね。それでその3人1チームのチーム戦なので、 あの人あんまり歩いてへんやみたいなのも全部そのスマートフォンで見ることができると、
はい、できます、
ということなんですね、はい、でお互いに励まし合って、
はい、
チームでその優勝といいますか、上位のチームには素敵な商品もご用意されているということなので、はい、入賞を目指してみんなで歩くということですね、
はいはい。
それではここで一旦お知らせを挟みます。 私ゆかがお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市保健センターより佐々木誠一郎さん、有本健さんをお迎えしておりますということでね、お話の前半でウォーキング選手権についてお伺いしたんですけれども、この前も、楽しいイベントがあったそうですね。
はい、そうですね。
どういった、はい、
はい、この前はですね、6月の24日から8月の27日までの2ヶ月間なんですけども、うん、この期間はですね、親子でウォーキングを競っていただくというようなイベントをやらせていただきました。
ああ、親子で、はい、はい、
でですね、この期間の間にですね、まあ、あのお子様は夏休み期間中だけ、万歩計をつけていただいて、うん、お父さんお母さんにはですね、今回も あのウォーキングでも使わせていただくウェアラブル活動量計をですね、うん、つけていただいて歩いていただいたんですね、うん、はい、で、お父さんお母さんの方はですの方はですね、最初ちょっとこうウェアラブル活動系競争じゃないですよ、意識しないで歩いてくださいよっていう期間を設けさせてもらったんですけども、うん、その間の歩数からですね、最終的に、このウォーキングコンペ期間の歩数、ここがですね、3600歩ぐらい増えたというようなことになっております。
この2ヶ月で、
はい、
1日あたりの歩数、
1日あたりの歩数ですね、
はい、3600歩ほど平均で増えていると、はい、そうですね、はい、いうことなんですね、はい、そのウェアラブル活動量計がなんかイメージできませんっていうリスナーさんきっといらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、どういう見た目なんですかね。あ、こちらですね、今日持ってきてもらってるんですね、は
い、ちょっともう
小さいですね、
小さいですね、随分と意外にね、はい、ペンダントみたいな、これはね、形なんですけども、うん、いろんなところに引っかかりましてですね、ポケットに引っかかったりとかですとか、うん、まあ、例えばもうこういったシャツなんかにも、
あ、なるほど、
下着なんかにも引っかかりますので、私どものとこの係長なんかはですね、うん、風呂上がりからもうすぐに歩数を逃したくないというので風呂上がってすぐにですね、もう下着にこの数量計をつけてですね、歩数を測っているようなこともありますね。
なるほど、はい、その活動量計の大きさとしてはだいたい500円玉くらいですかね。
そうですね、
それにクリップがついていて、はい、それをこうポケットだったり、まあ、先ほどの方は下着につけているということなんですけれども、はい、そういうところに引っ掛けて持ち歩いて歩数を測るということなんですね、
はい、
それが、スマートフォンと連動していると、
はい、そうですね、
ということで専用のアプリがあるんですかね。
そうですね、うん、このアプリちょっとこう見ていただくとですね、うん、まず歩数が出てますし、はい、これ歩幅登録したりしますので移動距離が出ます、
はい、
であと消費カロリーも出ましてですね、あとこのアクティブに動いてる時間が何分だというのも出たりしますね、うん、でこれをですね、かなり、長い期間ですね、ずっと過去の分まで記録していくと、
あ、毎日の歩数が一覧で出るんですね、
はい、はい、そうなんです。さらにですね、うん、これはもう少し面白いところがありまして、このコミュニティというところに友達機能がありましてですね、うん、まあ、LINE なんかでお友達になったりするじゃないですか、
はいはいはい、
そういった形でこのアプリを使っている方とお友達になれるんですよね。
へ、
はい、でお友達になるとですね、その相手が1週間でどれぐらい歩いてるかっていうのが分かって、
うわ、丸見えなんですね、
はい、で私も職場の友達とか、うん、まあ、地元の友達なんかとこう友達になっております、うん、このアプリ上で友達になっておりまして、誰が1週間何歩歩いてるなっていうのが分かったりするんですね。
あ、はい、なるほど。あ、それで、あ、この人らめっちゃ歩いてるやんと思ったら頑張れる、
は
い、
そうですね、
余裕やんっていうのもその一目瞭然、
は
い、ということ、
ね、ランキングが出ますのでね、うん、はい、なんですね、まあ、ちょっとこう頑張ってない人がいたらこうやってからかいのメッセージとかを、ね、こう入れてたりとかもっと歩きなさいとか
LINE でいうスタンプみたいなのが送れたりするって、
はい、
あ、面白いです ね、そういった遊び心も満載のこのウェアラブル活動量計、はい、そしてそれの連動しているアプリがあるということでね、
はい、
こうしてやっぱり見えると面白いですし、
そうですね、
お友達とつながることによってお互い励まし合って、
はい、
やっぱこういうのって一人ではなかなか続かないじゃないですか。
そうですね、
もう三日坊主になり、はいはいはい、がちですけれども、はい、こうしてお互い励まし合って、
はい、そうですね、こう眉間にしわ寄せてですね、やるんだと思って健康づくりをしていただくんではなくてですね、うんうん、まあ、こういった形で楽しく、仲間とですねワイワイしながら楽しんで健康づくりをこう末永く続けていってほしいなというのが 我々 の、 まあ、願いといいますか、そういうことになりますね、
は
い、
そうですね、こうストイックにやらんなんと思って無理に歩くんではなくて、はいはい、こうしてゲーム感覚で仲間と楽しく運動を続けていただければと、は
い、そういうことですね、
いうことなんですね、はい、こういったワクワクウォーキングというのが夏の間に2ヶ月間開催されたということなんですが、はい、そしたら今度先ほどご紹介いただいたそのウォーキング選手権というのが今度10月から始まるんですね、はい、
そうですね、10月のですね、1日から、スタートをしていくんですが、これは10月11月の歩数を競っていただくような形になります。
10月と11月の2ヶ月間の歩数ということですね、
はいはいはい、で3チームの合計歩数なんかを競っていただきながら、うん、最後は12月10日に、まあ、表彰式なんかを行わせてもらう、ファイナルイベントっていうところを、ものを開催させてもらうような形になりますね、
はい、こちら定員がね先着20チームということなんですが、
はい、
思いのほか早く
と驚きましたね、はい、
埋まったということなんですね、
はい、やはり市民の皆さんもこういった形で、健康に興味があったりとかですね、友達や仲間でしたら一緒に参加してみようかなと思ってくださるっていうことがですね、今回我々も非常に分かったのというところがありますね、
はい、どうですかね、市民の皆さんのそういう健康に対する意識っていうのは高まってる感じ受けますか。
そうですね、今回の募集をしてみて改めてそれを感じたところがありますね、はい、
そしてその前回のワクワクウォーキングでも参加された親子さんの方、そうですね、楽しかったとか、はい、そういった感想でしたかね。
そうですね、ワクワクウォーキングの感想としましては、やはり親子で参加されましたので、お父さんお母さんがですね、子どものためには頑張らないいけないとかですね、子どもと一緒やから頑張れたみたいなんですね、お声もいただいておりますので、やはりこういった形で仲間とかですね、親子家族とか身近な方と一緒に頑張るっていうのがいいんじゃないかなというふうには思ってますね。
なるほど、そのご自身の健康のためでもありますけれども、はい、そして仲間と一緒に取り組むことによってその仲間との絆を深めるきっかけにもなりそうですよね、
はい、そうですね、はい、それはそうかもしれません、はい、なかなかね親子でウォーキングなんかは小学生の、ね、お子さんやったんですけどもね、普段よりもコミュニケーションが増えたようなことは少し聞いたりもしましたね、はい、
なるほど、
一緒に歩くんでね、やっぱり、
はい、お父さんとかも普段お仕事でなかなかお子さんと過ごす時間が少なかったりするかもしれないですけど、こういうふうに一緒の目標に向かって取り組むことによって、はい、親子のコミュニケーションも増えたという結果が出たということなんですね、はいはいはい、このね先ほどのお話にありましたけれども、夏は親子で楽しむワクワクウォーキング、そしてこの秋はチーム対抗ウォーキング選手権を開催するということなんですけれども、どうしてこのウォーキングにフォーカスしてるんでしょうか。
はい、運動がですね、まあ、体にいいというのはよく言われますけれども、うん、生活習慣病とかですね、こういったものを予防するっていうのがまず運動自体に効果があります。で、まあストレス発散もねやっぱ運動っていうのはなりますし、うん、あと今最近よく言われるのはですね、まあ、認知症予防とかですね、まあ、ロコモーティブシンドロームっていう、こうお年寄りの方がなかなか歩けなくなったりするようなですね、その介護につながってもらってしまうようなことの予防にもつながるというふうに言われているんです。
なるほど、
はい、でその中でもね、運動の中でも特にウォーキングというのは手軽にですねできますし、誰でも安全に比較的安全にすることができるということで、ウォーキングというのをお勧めしているということです。一つ永野さん面白いデータがあるんですけども、はい、このねちょっとこのデータ見てくださいね、はい、舞鶴市のですね、地区別でですね、まあ、週1回以上65歳以上の方ですね、ウォーキングをされてるかされてないかというような、うん、アンケートを取りましたらですね、まあ、倉橋第二とか与幌地区はですね 67.9% の方がウォーキングとかを週1回以上してられる。で一方ですね、この笠地区の方は 56% というようなことがあるんですけれども、うん、これ1年間の転倒経験はどうかというふうなものを見ていきますと、よく歩いておられる倉橋第二とか与幌、ここはですね転倒経験が非常に少ないというデータが出てるんですね。でこれがウォーキングの習慣と転倒した経験というのが全くこの逆の関係になっておりまして、 やはりウォーキングをすると足腰が強くなる、お年寄りですと足腰が強くなってなかなかこけにくくなって介護にもならない、まあ、そういったいいところもあると言われてます。
なるほど、はい、このやっぱりウォーキングっていうのは特に道具も必要ないですし、はい、運動靴があったらもうどなたでも始めていただけて、
そうですね、
比較的こう安全に楽しんでもらえる、はい、ということなんですよね、はいはい、そしてこのいいですね、地域別っていうのが舞鶴らしくて、はい、細かく結構アンケートを取っておられるんですね。
そうですね、はい、
それによりますとその週1回以上ウォーキングの習慣が多い地域のにお住まいの方は転倒の経験の、パーセンテージが低くなっていると、
はい、そうですね、
いうことなんですね、はい、そしてこの運動が転倒を予防するということでこのウォーキングをおすすめされているということなんですね、
はいはい、
この歩くにもね、なんかこう楽しみがあると続けやすいんじゃないかなと思うんですけれども、舞鶴市内のおすすめのウォーキングスポットなんかありますでしょうか。
ウォーキングスポットですね、そうですね、私もよくウォーキングと言いますか、うん、犬を飼ってますので、
あ
、はい、犬の散歩がてらウォーキングとかをするんですけどね、やはり家の近く身近なところで言うと、私なんかは川沿いとかですね、やっぱり歩きたくなりますしね、でよく行くのは遊び雨のところにですね、うん、公園がありますよね、
前島港公園ですかね、
そうですね、はい、あそこが非常に景色もいいですし、整備もされてますので私なんかよく歩いたりはしてますね。
なるほど、
はい、
川沿いだったり公園だったり、
はい、
そうですね、散歩して、
はい、
はあ、確かにそういうところって季節感とかもすごい感じやすいですよね。
はい、
車だとピュッて景色が通り過ぎてしまいますけど、はい、ウォーキングだと、
はい、
いろんなその季節の風の、まあ、温度であったり、
そうですね、
香りであったり、
はい、
そういうのも感じていただきながら健康づくりしていただけると、
はい、
いいことづくしですね。
いいことづくしですね、本当にね、はい、そうですね。
そしてその歩き方のポイントというかコツというかそういったことはあるんでしょうか。
はい、そうですね、無理にならないようにと言いますか、通常歩くスピードでも良いというふうには言われてます。1日にですね、まあ、成人の男性の方ですと6000歩歩くと良いというふうに言われてるんですけども、まあ、大体1000歩が10分です。ですので1時間ぐらいというようなお話にはなってしまうんですけれども、なかなかウォーキングをしようと思って1時間歩くぞっていうのは難しいお話ですので、
うん、
まあ、まずはですね10分歩いてみるっていうのがいいと思いますね。
まあ、10分だったらできそうですね。
はい、普段の行動から10分だけウォーキングに割くというような、
うん、
はい、
日常生活で、まあ、掃除とかいろいろされると思うんですけども、活動としては、もうそれだけでだいたい50分ぐらいは動いてると言われてます。ですからあと10分プラスするだけで60分達しますので、うん、まずは10分から歩いてもらうというのが非常に進めているところです。
あ、そっか、その60分全部を歩かんなんと思うとちょっとハードルが高いけれども、普段のその掃除とかも運動に含まれているということですね。
はい、日常生活もでもかなり歩いておられますので、
うん、
10分だけプラス10分ということで
意識をして歩くと、
はい、プラス10とは言ってますけども、栗も、はいはい、おすすめしてます。
なるほど、その10分だとだいたいそのいつもね車で買い物行ってるところを歩いて買い物に行って、
はい、そうです
ね、まあ、往復するともしかしたら10分以上、
そうです ね、それはいいことかもしれませんね、うん、はい、例えばお子様と一緒にご近所のスーパーまで買い物に行かれるとかいうとね、
うん、
の道中でも先ほど言ってましたようにお子さんと会話しながら楽しく歩いて買い物に行って帰ってくるっていうのはいいかもしれませんね。
そうですね、はい、
それでね歩き方なんかはやはり、少し、あれですね、専門の方に教えていただくとですね、また非常に効果が高まってきます。消費カロリーが上がったりとか、正しい歩き方をするとですね、筋力、全身の筋力アップにつながったりしますし、うん、まあ、あと年齢とですね、まあ、持病があったりする方なんかでちょっとこうどれぐらい歩いていいかというのも分からんところもありますの で、うん、で舞鶴市の方でですね、今度ですね11月の26日に、医師会さんなんかとですねご一緒になって糖尿病講演会というのをさせていただくんですが、
はい、
その中でですねお手軽ウォーキングを始めようというですね、ウォーキングの講座を行いますので、
はい、
よろしければですね皆さんご参加いただけたらと思います。
なるほど、その歩き方のポイントであったりその体に負担をかけないような歩き方とか、
はいはい、
運 そのより効果的な歩き方っていうのをここで教えていただけるということなんですかね。
はい、はい、で同時にですね、この日にはあの健康チェックとかですね、相談コーナーというのもやっておりますので、体脂肪率を測れたり、血管年齢とかですね、ちょっと気になったりしますよね、そういうのを測れたりもしますので、11月の26日、ちょっと先なんですけども、ぜひ、舞鶴市の中総合会館の4階コミュニティホールでやっておりますので、はい、ぜひ来ていただけたらと思います。講演会とかですね、ウォーキング講座は2時からなんですけども、12時半からですね、健康チェックとか健康相談のコーナーもやっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しいただけたらと思っております。
はい、はい、ということで11月26日日曜日に開催されます糖尿病講演会ということなんですが、中総合会館の4階で開催されます。こちら入場は無料で申し込みは不要ということなので、当日直接ご来場いただければということですね。
はい、
で時間が12時半からなんですけれども、もう随時健康チェックや健康相談受けていただいたりで、2時からは講演会があるということで、まず糖尿病を治療するわけというテーマでお話があるんですかね。
はい、そうですね、はい、
でそれが終わりましたら、お手軽ウォーキングを始めようというテーマで講演会が続くと、はい、ということなんですね。
はい、
でこういったその専門家の方のお話を聞いて参考にしていただいて、普段のウォーキングに取り入れていただければということなんですね。
はい、そうですね。今からね、どんどんあの季節も良くなってきますしね、うん、暑いのがあのだいぶ終わってきましたので、
夏はね、もう歩かなくてもだらだら汗が、
うん、そうですね、
出てきますけれども、はい、歩きやすい季節になってきましたよ ね、
そ
う
です
ね、
はい、ですので、あの私なんかは、通勤をですね、最近少し、歩いたりしております。とはいえ、ちょっと家からですね、だいぶ職場が遠いものですので、その途中少しバスを使ったりしてましてですね。
あ、なるほど。
はい、でも車で行くとですね、ドアトゥードアになってしまいますね。朝家玄関を出て車に乗って、で職場の駐車場まで行ってってなると、ほとんど歩かないんですよね。これはちょっとバスを使おうかなと思ったりすると、バス停まで歩く、でバス停からまた職場で歩くっていうようなことがありますので、自然と活動量が上がっていてですね、足もちょっとね、筋肉がついてきたような気がいたします。ただ歩いてるだけなんですけどね、はい、
そっかそっか、全部を歩こうとしなくても、そういうバスとかの公共交通を利用して、はい、そのウォーキングをするという方法もあるんですね。
そうですね、はい、弱い自分をこう認めてあげてというか、うん、はい、少し緩くやっていくのが長続きさせるコツなのかなと思います ね、
うすね、はい、もうそうストイックにやろうと思うとなかなかね、
はい、
続きにくかったりもするので、はい、そうした無理のない範囲でご自身にそのプラス10分まず歩くことをという目標でね、
はいはい、
少しずつ運動の習慣をつけていただければと、
はい、
ということですね、
はい
はい、ということで、あっという間にお時間になってしまいました。はい、本日のゲストは舞鶴市保健センターより佐々木誠一郎さん、有本健さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。